税理士会プレゼンツレコメン税理士の秘密。このコーナーでは現役の税理士さんをお迎えいたしまして、税理士についてお勉強してまいりたいと思います。さあ、こちらのコーナー、私お天気のりとこの方と一緒にお届けします。
はい、声優の井口優香です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてこのコーナーで僕たちの疑問に答えてくださるのはこの方、
税理士の渡辺正幸です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎回いつもね、勉強になる話を
ありがとうございます、
お聞かせいただきましてね、今日もですね勉強してまいりたいと思います、では今週のテーマをお願いします。
はい、今週のテーマはこちらです。税理士への道。
はい、
先週まで税理士のお仕事や環境について学んできましたが、税理士という職業が気になってきた方に向けて、今回はどうやったらなれるのかを伺っていきたいと思います。はい、
渡辺さん、どうして税理士にこう目指そうと思ったんですか？
そもそもなんでですか？
実は私、2代目です。父が税理士やってまして、ちょっと途中浮気もしたんですけれども、やっぱり最終的には家業を継がなければということで。
さすがにもその譲り受けるってことはないですよね、その資格的なものって。やっぱり
ないですね、そこは
しっかり勉強しないとね、
ちゃんと資格を取らないと。譲り受けがあったらね、一番ありがたいんですけどね。
急に話が変わってきますよね実は僕もやりたくてなんて、試験は受けなきゃいけない、
ね、試験は受けないといけませんね。
だからまあ、なろうと思ってすぐなれるもんではもちろんないですよね。
ないです、もちろん試験というかね、受けてってことになります。
そうなんだね。試験っていうのはこれいつあるんですか？
試験っていうのは年1回で、
年1回。
そうなんです、年1回です。
チャンスは1回だけなんです ね、
合格発表っていうのはやっぱりありまして、それは12月なんですね。ちょっと遅いですけどね。
12月
試験が8月 で合格発表は12月
となっていますね。
そうなんですね。これなんか科目とかでなんかどのぐらいあるとかあるんですか？
税理試験っていうのはちょっと特徴的というか、普通の試験と少し違ってまして、科目合格制って言いまして、科目合格制、
はい。
で、基本的に税理士の試験科目っていうのは11科目並んでます。とりあえず11科目並んでます。その中から、一定のルールはあるんですけれども、5つをチョイスします。でその5つをチョイスして受験するんですけれども、1年に全部受ける必要もなくて、もちろんちょっと時間がないなと思ったら1科目を受ける、で、あるいは時間がある方は5科目受ける、あるいは3科目と、こういった形で自分の好きなだけ受験をしていただいて、で、もし仮に3科目受けたとしますと、その A 科目 B 科目 C 科目、これごとに合格か不合格が出るんですね。
なるほど。
A は合格、B は不合格、C は合格とか、こういった形で一つ一つに合否が出ますから、でその合格した科目が5つ揃うと初めて税理士試験に合格と。
ってことは11科目から5科目を選んで、それの5つを全部クリアすれば、
クリアすればいい。
じゃあ11個全部受けること
はない、
受かる必要ないんだ。
それはないです。11科目全部受かる必要はないです。
よかった、
そこから
よかったね。
あ、ごめんなさい、そういうイメージでしたね。
大変だと思った。
それは勘違いじゃ、勘違いしないでください。11科目のうち、5科目を選ぶという感じです。
1科目受かった、その合格するじゃないですか、これどのぐらい有効なんですか？
あ、確かに、あ、
いい質問でした。これってもし2科目受かって、ちょっといろいろ家の事情とかね、勉強できなくなったと、で10年後にちょっと時間できたから再チャレンジという時には、その2科目生きてますからね。ですからあと3科目受ければいいってことですよね。
もう1回受かったらずっと大丈夫なんですか？
ずっとです、ずっとですからね。
へえ、じゃあ自分のこうタイミングに合わせて選べるんですね。
選べるって感じなんで、ここが特徴的な税理士の試験の特徴ですね。
あとこの若いリスナーもね、たくさん聞いてる番組なんですけども、そういった人でもこの受験をするチャレンジはできるんですよね？
もちろん若い方、もちろんできます。
何歳からできるんですか？
何歳っていうのは基本的にはないんです。
へえ。
でもいろいろと受験資格っていうんですかね、大学生ならその一定の履修科目をという感じはありますけれども、基本的に年齢制限ってないんです
ね。なるほど。
年配の方でも、
そういう意味で
受けれるんですね。
若い方でなくても年配の方でも50からでも受けれますし、何歳からでももちろんいけますね。
大学で経済学部だったんですよ。
はいはい。
これもしかしたら
受けれますね。
すごい、初めて大学行ってよかったって今
思います
。
いや本当に受けれますよ、本当に。
そっか、いろんな方にこうチャレンジできるチャンスがあるんだね。
いいですね。で、じゃあその試験に合格したら、 さくらちゃんのようにこうバッジをつけて税理士と名乗ることができるってことですか？
いや、それがですね、はい、まだもう少しなんですね。
まだ
晴れて、うん、その税理士となってさくらちゃんみたいに、うん、バッジですよね、
はい、
まあ、ちょっとこのバッジ持ってきますけど、またね、小さいですけどね、このバッジですね。
うわ、こっち
素敵。
あ、結構でも重みがあります。すごい重たい。
そうなんですよね。こういうバッジを使え、ね、はい、つけれるっていうのはさくらちゃんもすぐにつけれたわけじゃないんです、
うん、
あの基本的にはあの税試験に合格をして2年間の実務経験を積んで初めて、うんうん、税士バッジはつけれます。
なるほど、
うん、その経験を積まないといけないですね。
積まないといけないんですね。
学ぶことが多いんですよ。
すごいですね。本当に逆でもいいんですよ。このさくらちゃん漫画の上では多分2年間の実務経験を積んで、うんうん、そして税理試験に臨んで、うんうん、そして合格をして、で晴れて税理士と名乗ってるっていう、
そっちの方がなんかこういろんなことを学んでから試験受けた方が分かりやすいかもしれないですね。またこのバッジってかっこいいですね、うん、この中にこれ何が書いて
ある？模様が素敵な、
くて、ね、ちょっと分かりづらいんですけれども、はい、これ実は桜なんです、ね、
う
ん、
あ、
分かりました。
もしや
なんすか、
私が演じてる白石さくらちゃん。
あら、
そうなんです、ね、
役名にそんな秘密が、
そんな伏線が描かれたんですね、
はい、あったんですね。
まだ演じてたのに
知らなかった。ちょっと気づいてこれなかったらどうしようかなと思ったんですけれども、
すごい
大どんでん返しですね、これは。
だから白石さくらなんですね。
そうなんですね、はい、そのバッジで今日借りたりすることできないですよね。いや、そうですよね、
できません
ね。それはもちろん大事なもんですけど、
ちょっとペロって舐めるのはありですか？
なんで聞きたい。舐めて何が、ちょっとこう賢くなるんじゃないかな。
ちょっと煙をこう頭に当てるように、
ね、いや、いいですね。
ダメか、
本当どうしようかと思います。
ね、ありがとうございます。
答えに困るような話が。
でもすごいですね、この超えるべきハードルはたくさんあるけども、はい、それだけこのやりがいのある責任のあるお仕事ってことなんですよね。
そうですね、うん、勉強になりましたし、はいはい、まあ、やっぱり女性でも働きやすい環境だし、みんなに頼られる存在っていうところだったり、本当に魅力がたくさんあるんだなっていうことを学ばせていただきました。
いくつまでどうでした、うん、今回4回にわたってね、はい、お話を聞きましたけど、うんうん、僕的にはこのいつまでもいくつまでもチャンスがあるんだっていうのがね、
すごい魅力的ですよ ね、 ね、うん、
すごいですよね。
あとこう1年に1回しか試験がないからこそ大変ではあるけど、そこにこうもうかけて自分のペースでやれるっていうのもすごく魅力的だなと思いました。
そうですね、はい、受けやすいっちゃ受けやすい試験スケジュールなんですよね、この形っていうのはね、
う
ん
う
ん、
そうですね。一回そのさっきのウェブのね、
はい、
あのホームページにある、
あ、
さくらちゃんの漫画を、
はい、
読んでみてもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、4週にわたってお送りしてきましたこのコーナーですが、今回で終了となります、
はい、
遠い存在に感じていた税理士という職業が身近な存在になったんじゃないでしょうか、
はい、今進むべき道を探しているという学生の皆さんは選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。
さあ、ということで渡辺さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたのは私お天気のりと
声優の井口優香でした。
以上、税理士会プレゼンツレコメン税理士の秘密でした。